ひばりクラブおよび落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。幸福な人生、輝く日本、8回目に入りまして、だいぶ中の方に入ってまいりました。第3章の2でありますが、1990年から1997年にかけて、日本人はある段階に達したと、考えられるということを、経済指標を中心として整理をいたしました。経済的にですね、この問題を処理するのは正しいかというのは相当考えなきゃいけないと思いますね。経済というのは必ずしも人生の幸福とか、もちろん日本の繁栄なんかとは関係がありません。経済的に劣っていてもですね、輝かしい文化を持って輝いている国もあるわけですので、必ずしもいわゆる資本主義、ヨーロッパ資本主義が常に正しいという、そういう過程はですね、相当危険であろうというふうに思っております。現代のアメリカが貧乏根性であり、自分の国とはもともとないんですが、イギリスから追われてきた、過激な宗教集団と言ってもいいと思うんですけどね。非常にある意味では過激な宗教集団でした。それがインディアンを次々と騙して、虐殺に次ぐ虐殺をして、アメリカ大陸、現在アメリカ合衆国の土地をですね、ほとんど全部取ったと。それでそこには大変に大きな富がありましたね。最初は、ランバーインダストリーというか、森林の材木工業みたいなやつからスタートいたしまして。徐々に工業化も進む、また資源も非常に豊富で、石油も非常に素晴らしくてですね、後にスタンダードオイルという、世界で最大の石油会社ができるわけですが、そのくらい資源豊富な大陸を我が物にしたわけですね。しかしそれで止まらずに、世界中に、攻める理由はありませんからね。もちろんスペインにも攻める理由ないし、日本にも全く攻める理由がありません。現在日本はですね、へんてこな左翼の人たちとかいましてね。それで日本が戦争したのが悪かった、なんつってますけど、日本は戦争する必要は全くなかったんですね。ただ平和裏にアメリカから石油と、それから鉄と石油ですね。それを 70% 以上貿易で買ってたという勝つさがね、これ別に日本も悪くないんですよ。だって平和な時の貿易ですからね、いいんですけど、アメリカが邪悪な国だったっていうことを見抜けなかったということですから、正直に一生懸命毎日額に汗して働いた人が、誰か隣に悪い人がいて、その人に騙されたっていうだけですから、騙された方が悪いっていうのはね、ちょっと言い過ぎなんですよ。日本が追い詰められましてね。それから日本も満州国を準植民地みたいにしたじゃないかって言うんですけどね。当時ですよ。アメリカは全太平洋とフィリピン。実際上南アメリカとかそこら辺も植民地化してましたけどね。それからイギリスはもちろんインドとかオーストラリアとかアフリカの5分の1ぐらい。それからビルマとかですね。シンガポールとか山ほど植民地にしておりました。アングロサクソンを取っただけでもそのくらいやってるわけですね。で、日本の最後の人たちって本当私残念なんですけど、そのアメリカとかイギリスは非難せずに、日本が悪いことした。もっとひどいのは、日本がそういう悪いことしたから原爆を落とされてもしょうがないなんていうですね。そういう暴論に到達する。いかに日本の最後の人たちがインテリであってずるいかっていうことを示してますね。今日は実はそういうことじゃなくて、そういうのを我々は見てるので、どうしても経済成長、お金、そういうものに囚われた頭になっちゃってるっていうことなんですね。極悪人を真似てるって言った方がいいんですね。で、日本はもともとそうだったかっていうと、これいろいろ暴走がありますけども、一番はっきりしてるのは、江戸の終わり頃ですね。アメリカやヨーロッパから次々と政府の高官だとか大使クラスですね。それからいろんな人ですね。例えば、貝塚の研究者のモースだとかですね。シーボルトだとか、そういった人、いろんな人たちが日本に入ってきて、いろんなことを書いていますが、もう共通して言えることはですね、日本人は質素なのに幸福そうだっていうことなんですよ。これはもう本当に共通してますね。そういうのに疑いがある人は、私の 言ってることを疑うんじゃなくて、まあ文献はいくらでもありますからね。それをお読みになってですね、自分でヨーロッパ人がどう日本人を見たか。まあ、私がいつも引いてるのはですね、イギリスから来た大使なんかが、着任して日本の農村を回ってですね、いやー、こんなに豊かで、誰も困ってなくて、笑いに満ちてて、親切な、こんな農村見たことないと。これが政府から圧政を受けて、進言してる住民とは到底思えないと言ってますね。本当に笑いの絶えない豊かな農村でした。で、漁村もそうですね。これも誰だかが言ってたんですけど、漁村に行ってみると、旦那さんは一生懸命海に潜って、なんかアワビとか海藻とか取ってくる。それを奥さんと娘さんが、海岸の砂浜で干して、そして旦那さんが疲れ切って海から上がってくると、白いご飯と、太陽で干した干し魚をね、剥いてあげていると。みんな笑いながらやってて、どこを見ても楽しそうだ。これをですね、実は、ある左翼の雑誌社の編集長にお見せしたらね、こんな男女差別の、社会だったのかって言うんですよ。僕びっくりしましたね。男女差別ってどこ差別してんですかね。いや、女性は海に潜ってないって、いや、潜る体力がないんですよ。これはね、別に男女じゃないんですけど、役割なんですね。役割分担とは何事かなんて言われてまた困っちゃうんですけどね。例えば、田んぼを耕すにはですね、当時は大変だったわけですよ。まあ、1年に11ヶ月、男の力でないと、一家の食事が賄えなかったんですよね。それで、他の力と変えて男。で、女性は、子供を産み、子供を産むってことはすごく大切ですからね。子供を産まなかったら、次世代ができないわけですから。おっぱいをあげて、母乳をあげて、ちゃんとした、今だったら、母乳があげるのが不完全だから発達障害の子供なんか出てきますし、それから奥さんが子供を持ってる奥さんが働きに出るとね、やっぱりお母さんが教える子供に教えることが欠けますので、やっぱり発育うまくいかないんですね。お母さんの脳っていうのは特殊にできてるんですね。赤毛ザルの研究で、1990年代の研究見ますとね、まあ赤毛ザルですから人間と一緒かどうかわかりませんが、お母さんとお母さんとですよ。お父さんじゃなくて、お母さんと子供はですね、脳神経細胞がやや類似してて、それをミラーニューロンって言って相当研究が行われてましたね。つまり子供が生まれてから、まあ、脳の中に何も入ってないわけで、大脳の脂質、皮質には何も入ってないわけでさ、それがこう作っていくんですけど、それが従来のように耳から入ったもので脳神経細胞ができていくだけではなくて、脳神経細胞の形がですね、ややお母さんに似てるって言うんですよ。やや。それでお母さんから聞くと、そこのとこがタタタと繋がって、まあ人格、基礎的な人格だとか、基礎的な知識が形成されるって言うんですね。やっぱりこれはお母さんじゃなくちゃダメなんですよ。お父さんってダメなんですね。まあこれは別にお父さんがだから血管があるっていうんじゃないんですよ。やっぱり筋肉を使う人と子供を育てる人と分けたっていうだけですね。で、これはそのオスとメスがあるというのは非常に重要なことだったということはですね、オスとメスができたのがまあ、そのスタート自身をどこに置くかって難しいんですけど、まあ12億年ぐらい前なんですよ。多細胞生物ができたのは、まあ大体6、7億年前なんですね。それからもうものすごい淘汰が行われてきたんですけども、結局生物で勝ち残ったのはですね、やっぱりオスとメスがいる、そして分担する。やっぱり一匹じゃうまくいかないんですね。一匹じゃうまくいかない。一匹で都合がいいんですよ。男性器と女性器を二つ持つ生物っていることはいるんですから。だけどそれはね、破れちゃったの。ダメだったんです。やっぱり男性器と女性器を二つ持ってて、体の中で結合させたらね、恋愛もいらないし、いざこざもないし、いいんですけど、やっぱりダメだったんです。やっぱり動物というものが繁栄するためには、子供を産むということと、それからそういう生活をするということを分けないと、やっぱりダメなんだっていうことですね。遺伝子を二つに切って、つなぐっていうことは非常に大切で、それをやることによって、まあ、寿命っていうのができたわけですね。 赤ちゃんができる。その時は非常にリニューアルされた体ができて、それが何十年か経つと老化して捨てていくと。これが死ですね。生死というものを作って。だから、オスとメスが分担するっていうことは、人間という体が、まあこれプラスチックと一緒ですけど、プラスチックでできてて劣化しますからね。だからそれと、それから子供を作りながら継続するっていう二つの条件を満たすためには、やっぱりオスとメスの二つを作る必要があるっていうのが、大自然が教えてることなんですよ。僕ね、左翼の人にとか平和主義の人とかね、そういう人に言いたいんですけど、本当に今ね、子供かわいそうですよ。お母さんがいない。で、お母さんの賃金っていうのはもう非常に低く抑えられてるわけですよ。で、忙しくて苦しんで、子供はろくに育てないでと、いうような社会にしちゃった。なんでかって言ったら、その明治の初めに外国人が来て、日本の農村とか漁村を見てですね、ああ、素晴らしい家庭だと。みんなそう思ってるんです。それはそれ見たらわかりますね。それから、江戸時代よりかずっと前って言いますとね、まあ、ザビエルなんかが来た時は、比較的宣教師なんか来ましたね。まあ、その時は、そういう家庭的なこととあんまり書いてないですけども、しかし、まあ、大名とかそういうのはしっかり書いてありますけどね、宗教とかね。まあ、日本人の生活が非常にしっかりしてたっていう感じは持ってましたね。その前って言いますとね、ほとんど日本にはまあ、朝鮮の人が時々来てるぐらいで、公的なそういうね、外国と広く比較したようなものはありませんが、まあ、縄文時代からね、やっぱり日本は戦がほとんどない。特に、異なった民族ですね。外部の異なった民族とほとんど戦争しておりません。例えばフィリピンとかインドネシアとか。海洋国家ですからね、よく朝鮮とか中国に近いもんですから、歴史家でね、文化系の人でちょっとね、少しこう、なんか全体、地球全体をこう見るっていうのがちょっと疎い人はですね、大陸と日本が近いと思ってますけど、私なんか理科系であるせいかですね、やっぱり海洋は海洋なんですね。ですから日本とか、日本と繋がってるっつったら、日本とかフィリピンとかインドネシアとかオーストラリアとか、こっちの方が日本としてはいいんですね。やっぱり島は島なんですね。ですから日本の言語っていうのはですね、やや、ニュージーランド、インドネシア、あそこら辺の言語と似ているのはね、僕は結構理解できるんですよ。日本の言語とはね、全然中国語、韓国語は一部似てますけど、まあ韓国というのは一部日本でしたからね。だからまあ南朝鮮というのは百済なんかもありましたしね。まあ特に和という国がどこにあるかって今でも議論してますけどね。まあそういう話はちょっと別にしまして、まあそういうことで、日本というものを客観的に国際的に見たってやっぱり、江戸の終わりなんでしょうね。で、まあ、とにかく質素なんでびっくりしてるんですね。例えば、外人が大名とこ行く。そうすると、木の板に座ってたりする。まあ、当時一部の金持ちの大名は畳のところに座ってたところもありますけど、基本的には武士はやっぱり板の間だったんですね。まあ、よく磨かれてピカピカの黒びっかりした板の間でしたけどね。それ食事っていうと、まあ、ヨーロッパの人とかはね、ベルサイユ宮殿とかそうなりますから、立派な食堂つのがあって、シャンデリアがこうあって、ずらーっと並んでて、そこのところに奴隷がこう、お皿を持ってくるっていう、そういう感じだったんですけど、日本は全然違うんですよね。ちゃぶ台みたいなのを持ってきてですね、そこでまあ大名とご飯を食べると。まあ、非常にびっくりしてます。日本の支配層が質素だってことをびっくりしてます。それからもう一つは、支配層じゃなくてもね、ちょっとその頃のことですから、私の発言が少し階級制っていうか、身分制みたいに感じるかもしれませんが、まあその昔のことを言うには、その昔の状態を良しとして言わなきゃいけないんでね。その当時はその当時で、どこの民族も一生懸命社会を経営してたんだから、今から見てね、昔が変だったなんて言ったらしょうがないんですけども、こう書かれてますね。私はいろんな人に会ったと。農村のおかみさんにも会ったし、漁村のおかみさんにも会った。大名の奥さんにもあった。不思議なことに日本の女性は身分に関係なくお茶を出すときは茶卓に入れてそっと出すって言うんですよ。 だけど日本以外の国に行ってみると、下賤な人とかそういう言い方してますけどね。身分の低い人とか、百姓とかが言ってますけど、そういう人たちの奥さんは、コップに水を入れてバーンと置いたりすると。日本のご婦人は全然そうじゃないと。全く階層によって行動が違う。今でもそうですね。日本の奥さんは挨拶の仕方から、ちょっと身を引く感じから、それから他人の家に対する敬意を、自分の家を代表してやりますよ。一家の主婦という意識が強いですからね。それはもちろん外国なんか男女共同なんつって、男女同権なんつってますけど、僕なんかヨーロッパとかそこらよく知ってますけどね。もう日本の男女とは全然違いますよ。日本は同格なんですよ。夫と妻は。夫は外で働く。妻は家の代表。だから何かお客さん来ると主婦が、いや、どうぞいらっしゃいました。どうぞどうぞ。そこの家のトイレの綺麗さも、丁寧さも、健常さも、全部主婦が、私が代表してますと。そんなこと、日本以外の中国とか、もう全然ありませんよ。もう主婦なんて犬頃みたいなもんですから。全然違いますね。ちゃんとした人格を持った女性っていうのは、僕はいろんな僕の知識から言えば、日本がもうダントツに世界で上ですね。それでそういう気持ちの中で家を作りますからね。家はね、質素って言えば質素。豪華っちゃ豪華なんですよ。もちろん侍とかと違いますよ。ここにちょっと民家出しましたけどね。この民家が、まあ、これ非常に豪邸ですよ、言ってみれば。だけど、これを僕ね、豪邸を出したんじゃないんですよ。農家で残ってる家ですから、どうしても豪邸になっちゃうんですね。昔の家が残ってるってことはかなりの豪邸じゃなくて残んなくて、庶民の家ってあんまり残んないから、だけど、ものすごく貧弱な農家の家と豪邸の中間ぐらいですね、これ。これで、一応ね、これね、縦穴住宅とほとんど変わらないんですよ。平安時代が前、縦穴でしたね。縦穴ってのは、こう、土に穴を掘って、藁でこういう三角形のやつを作って、入り口を作るっていうのが。だけど、この家もですね、もちろん、もう、壁は板ですよ。木材で作っておりますし、まあ、屋根は下手したら瓦なんか吹いてある時ありますけどね。だけど、まあ、多くの農家は藁吹きでしたね。ですから、土と藁吹きの屋根の間に、ちょっとだけ、こう、板をつけたっていうような感じなんですね。これで、土間っていうのがあるんですよ。これは、建築なんかのね、方でよく言うんですけど、土間っていうのは基本的にあれ、縦穴住宅なんです。やっぱり日本の風土っていうのはですね、土に依存してるところを家の中に作りたいっていう気持ちがあるんです。ですから、土間がありますよね。台所の横とか玄関とか土間。それで、下が土ですよ。カチカチに固められてるけど土。で、土から上がるんですよ。今はそういうところはないませんけどね。玄関からもコンクリート引いてますけど、まあ、ヨーロッパのちゃんとしたところって全部石ですね。まあ、それと全然違うということですね。で、必ずしも家が大きいとか、それからそこの家で食事なんかはね、ほんとね、日本のは質素なんですよ。貧弱じゃないんですよ。ちゃんとしたお茶碗を置いて、木の、ね、小さな、食卓を置いて、そしてそこで家族で食べると。まあ、ちょっと前まではほとんどの家が、お米を入ったおひつを、畳に直接置いて、もしくは板の間に直接置いて、そこからこうご飯を取ってますね。まあそういう点で食事もですね、まあ基本的には魚を干したやつとか、味噌汁とか、それからちょっとした野菜とか、野菜中華、もちろんサラダみたいのは食べませんでしたからね。ちょっと煮物の野菜とか、まあそういうものをいただくっていう、こうのものをいただくっていうね。そういうこう非常にこう、実直な、それで楽しい。それをきらびやかにしようとか、上からさ、シャンデリアを下ろそうとか、武家でもありません。武家でもありませんね。そういうような、全体としての、シャンデリアにろうそくつけてね、華やかにやるなんていうのは、日本の文化の中にないんですよ。もちろん新潟にお住みになってた良寛さんの六条間を強調するわけじゃありませんけどね。まあ、それに類した、住居関係だ。それから着るものもですね、本当に人へものにほぼ近いものを着てましたね。それから着てるものが立派なもんだとか、 そういうことに日本人が哲学的な価値を見出してなかったんですね。やっぱり心は錦なんですね。ボロは着てても心は錦。これが日本の基本的な思想なんですね。それはどうしてかっていうと、ヨーロッパとか中国は力が正義ですから、力が正義ってことは力がある。力があるってことは物もいっぱいあって、きらびやかに飾っているというのがいいことだ。こうなってた。力が正義ですからね。力のある人が裁判官やって、有罪人を切り殺すわけですから、死刑判決するわけですから。ところが日本は自然が正義であって、自然のように生活をするわけです。自然のように生活をすることがいいということになりますと、まあ、自然の材料でできた板とか畳とか、そういう上に家具をあまり置かずに座ってですね、まあ、座るのもござですよ、今、それまではね。藁で編んだ、こう、ござを使う。そして、そこの中で、そういうことで人間の偉さとか、幸福とか満足が来るんではない、という意識は、これは仏教が持ってきたわけではなくて、昔の神道からそうですね。まあ、お宮さんでも、立派なお宮さんでもですね、ガランとしてて、そして何にもない。階段、ちょっとした、なんていうか、内階段があるだけだ。それから飾ってある神様も非常に質素だ。これがやっぱり日本という、日本人の満足っていうものなんですね。日本人の満足がもともと質素だ。日本人が満足がもともと質素だったですね。これがやっぱり、日本文化を作りですね。1990年から1997年に日本人は家にトイレができて風呂ができて冷蔵庫洗濯機が来た時に、あ、これでいいなと思ったと私は思っております。やっぱり近代的な生活になってね、近代的な生活におけるレベルとして、それで満足した段階になる。そこで満足してなかったのが、悪徳の商人とか、政治家とか、アメリカかぶれの貧乏根性の人たち。我々日本人は、まあ私がね、実は子供の頃やっぱそうだったんです。各家は、民家ね、やっぱ質素であることを誇りにしてましたよ。それでなんか、まあ今はそう言って悪いんですけど、株の人なんかが華やかにしてると、みんなで、悪口言ってました。陰口言ってました。あの家は株だからね。派手だから。派手であるってことは、せいぜい商人とか、株屋さんなんかがやることであって、ちゃんとした家は質素じゃなくちゃいけない。みんなそう思ってましたね。僕の子供の頃。だから今、戦争に負けてね、随分日本人っていうのは本当に優れた感覚を持ってたやつを失いましたね。絶対取り戻したいと。私は思うんですよ。こういう文化を持った日本が、この前の戦争で滅びずに残ったっていうことが、人類にとってどんなに良かったか、千年後にははっきりわかると思います。